皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。2009年7月7日、土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は婦人皮質ステロイドです。ステロイドホルモンという言葉がありますが、なんかこう薬の中で悪者扱いされてますね。ステロイドホルモン、ステロイドホルモンといってもいろんなステロイドホルモンがあって、皆さんが一般的にステロイドホルモンと言われている、まあ、そういう話を聞くのはですね、副腎皮質ステロイドというものなんですね。副腎皮質というところで作られるホルモン、これを副腎皮質ステロイドホルモンと言います。で、副腎というのは腎臓の上に副腎という臓器がくっついています。 両方右と左があります。でその副腎というものには皮質と髄質というものがありまして、その皮質で作られるステロイホルモンを副腎皮質ステロイドと言います。で、この副腎皮質ステロイドというのは、まあ、科学的に合成されるわけですけども、これはもうすごい力を持ってます。で、まあ、切れ味がもう抜群にいいわけですけども、まあ、そういうものはですね、また副作用というか効果はあるんですけども、それの問題点が結構あるんですね。で、まあ、その問題点だけを、まあ、指摘されていることが多いわけです。まあ、アトピー性皮膚炎とか、その原因不明の病態ですね、それから、まあ、リウマチとかですね、そういった時にこうどうしていいか分からない時に使う薬がこの副腎皮質ステロイドホルモンなわけです。で、まあ、内科の方ではですね、非常にこう、まあ、重宝がられる薬なんですけども、まあ、こう使い方によってはいろんな副作用が出てきます。顔がむくんじゃったり、あるいは糖尿病になったりとか、感染に弱くなったりとか、そういったこう自分のこの力を、もともと持っている力をこう弱めたりする、結果的に弱めてしまうというような、まあ、副作用があるわけですけども、まあ、内科ではどうしてもこう必要な薬なんですね。特に原因不明でどうしていいか分からないというものにはですね、ステロイドを使うと。まあ、逆に言えばですね、ステロイドを使っているということは治療法がはっきりしないと、はっきりしない難しい病気だということなんですね。私はまあ外科でなんですけども、外科で使う場合はですね、外科というか、まあ、全身管理で使うことがよくありました。で、例えばですね、検査の時に、まあ、ある、まあ、苦しい検査の場合はですね、麻酔をかけて検査することあるんですね。まあ、気管支鏡とか、あるいは、まあ、普通の内視鏡、消化器の内視鏡でも静脈麻酔をかけて検査するということがあるんですね。で、こういう時にはですね、その麻酔薬で血圧がストーンと下がっちゃうというようなことがあるんですね。その患者さんの状態によって、ショック状態を起こすことがあるわけですね。こういう時にこの副腎皮質ステロイドホルモンというものを使うとですね、劇的にこう良くなるんですね。ですから、その長期に使うといろいろ問題点があるんですけども、まあ、まあ、短期間というか単発で、その適用を誤らなければですね、こんなすごい薬はないんですよね。まあ、西洋医学の薬はいろいろあるわけですけども、まあ、その急性期に使う薬としては非常にこう、まあ、我々にとっては都合のいいというか、そういう急場しのぎにはなくてはならないというのが副腎皮質ステロイドホルモンなんですね。で、こういう、まあ、切れ味のいいものというものはですね、長期に使うと問題が出てくるわけですね。 1回2回こう注射でストーンとこうポンとこう使うとですね、ストーンと下がった血圧なんかこうすぐ戻してきたりとか、あるいはその喘息なんかでもですね、すごい喘息で呼吸困難が非常に強い時にステロイドホルモンを使うとですね、静脈投与するとですね、その喘息発作が収まったりとか、そういったこう、まあ、全身の状態が悪い時に使うと全身状態を改善するというそういう力があるわけです。で、まあ、そういう使い方をしてますとですね、まあ、副腎質ホルモンがないと西洋医学的、まあ、救急の場合はですね、西洋医学的治療というのが行いにくいというような、それぐらいのものなんですけども、まあ、なんかこう、最近ではですね、ステロイドホルモンと言われるともうみんなこう悪い印象を持たされてですね、それだけは使いたくないというふうに多くの方は、まあ、思われていると思います。まあ、確かに問題はあるわけですけども、まあ、この使い方によってはですね、すごいこう有効だと。まあ、どんなものでもプラスの部分とマイナスの部分がありますよね。で、そのプラスの部分というものを上手に使っていくというのが、まあ、西洋医学的治療の、まあ、コツというか、そのいいところを結果を出すためにはそのプラスの部分をいかにこう上手に使っていくかというところが大事なことになるわけです。で、マイナスのところというのはですね、やはりこういう切れ味のいいものにはマイナスがつきものなんですけども、長く使うとですね、その副腎皮質で、まあ、作られるわけですけども、その副腎皮質がこう休んじゃうんですね。自分で働かなくなっちゃう。で、こういう時にはですね、まあ、ステロイドホルモンが過剰にもう体の中に入ってきますから、そのためのこう副作用を、それとその長期使っていきますとですね、副腎皮質が働かなくなって急にこうやめるとですね、とんでもない状況になると、こういう怖い状況をもたらす、そういったこともあるものなんですね。で、どんなものでもやっぱりプラスとマイナスがあるということでですね、副腎皮質をホルモンを、まあ、100% 悪いものだというふうに考えている方もいらっしゃると思いますけども、まあ、私はその今までの自分の経験で、その緊急のところに時にはこのとってもこれに変わるものがないというぐらいのものなんですね。まあ、どんな治療にもプラスとマイナスがあって、やり方によって、非常にそのうまくいく場合とやり方少し間違うとですね、とんでもない状況になるというのが、まあ、この西洋医学の特徴なんですね。まあ、安心安全というものが、まあ、いろんなところで言われてますけども、この西洋医学では安全安心というのは、まあ、まずゼロということですね。しかし使い方によってはですね、その安心安全以上の効果が出すこともあるわけですね。で、副腎質ホルモンを今使っている方もたくさんいらっしゃると思いますが、まあ、その長期で使われている場合は、まあ、その切り方とかっていう離脱っていうんですけども、そういうところも問題になるわけですけども、まあ、その副腎質ホルモンのいいところというものも十分理解してですね、使われていくと、まあ、まあありがたいなと思う時もあると思います。今日は副腎質ステロイドについてお話ししました。ではまた。さようなら。